にアラカルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
火曜日は2話のほのかのいっぺこトークお送りしています。私2話のほのかは新潟県出身です。いっぺこととは新潟県の方言でたくさんという意味。このコーナーを通してたくさんリスナーの皆さんとお話ができるように、私目線の話題を毎週お届けしています。
おい、
さあ3月に入って今日は高校入試、そして卒業シーズンが到来していますね。
そうですね。
卒業証書、合唱、卒業アルバムなどなど皆さんも思い出があるかと思いますが、今日は卒業に関するあれこれお話ししていきます。
はい、
まずは卒業式について。私たちが経験してきた卒業式ってちょっと涙する人もいるような切ない感じ、別れを意識させるものかなというふうに思うんです。
ええ、
ただですね、海外では次への門出を祝うという意味合いが強かったり、なんならきちんとした式典がなかったりするんですって。なぜ日本では涙の卒業式が定番化していったのか、
はい、
立教大学のホームページにその歴史が載っていましたのでご紹介していきます。
はい、
歴史をたどっていきますと、卒業式の始まりが明治9年、意外と最近かななんていうふうに思うんですが、
ああ、まあ、確かにそうですね。
そうですよね。陸軍の軍学校で始まって他の高等教育機関にも広がっていきました。当時はですね、学んだことの成果を発表する場という意味合いが強かったそうで、体操ですとか弁論が行われていたんですって。
それ学年の途中にやるようなことをやるんです ね。
最後の成果を発表する場って結構アクティブな感じだったらしいです。
体操するの卒業式
で。そうなんですよ、卒業式で。今となっては想像できないですよね。そこから明治20年代には小学校にも卒業式という文化が根付いていきます。明治23年には当時の学校教育の基本方針が定められた教育勅語が発布されたんですが、これをもとに式典を通した教育というのが重視されていくようになるんです。卒業式でも式典にふさわしい感情の表し方、そして振る舞いを教えていこうという風潮が盛んになったそうなんです。
ほうほう。
そんな教育方針に加えて明治の終わりから昭和22年にかけては義務教育というのが小学校の6年間だけだったんですよね。
そうですね。
小学校を卒業してからの進路はバラバラになるということですから、今よりももっと別れというのを意識する場が卒業式だったというわけなんです。ここが涙の卒業式の始まりと言えそうです。
ここが原点なんですね。
そうなんですよね。そんな卒業式のあり方に欠かせないのが合唱です。
歌いました。
歌いましたよね。いや、皆さんも思い出の合唱曲あるんじゃないでしょうか。明治26年には式典で歌を歌いましょうというふうに定められまして、卒業式の一体感につながっていきました。初めはですね、いろいろな曲歌われていたそうなんですが、だんだんと蛍の光が定着していったということなんです。
はい、
私も高校時代蛍の光合唱で歌いました。
そうですか。
そうなんですよ。伝統でもうずっと蛍の光なんです、高校では。
そうですか。
そうなんですよ。そこから時代の流れとともに1960年代以降再び合唱曲のレパートリーが増えていくんです。そのきっかけとなったのが特に海援隊の送る言葉
ね。
いや、思い出深いという人もいらっしゃると思います。
いや、
1979年にこの曲がヒットしたことで、はい、その後いろいろな卒業ソングが作られていったということなんです。ちなみに私は小学校で翼をください、この大空に翼を広げって、
あ、これ卒業式
だ。卒業式、確か卒業式で小学校で歌ったかなって気がするんですけど、はい、中学校では旅立ちの日に勇気を翼に込めて、
これは今の流れ
結構聞きますかね。小学校、はい、中学校とかで、っていうのを確か歌った気がします。ちなみに八幡さん、思い出の合唱曲ありますか？
いやーもう忘れちゃいましたけど、はい、歌は出てくるけどタイトルが出てこないとかね。
ありますよね。
いざさらばとかって歌うとかありましたけど、もう記憶ないですね。
いやなんか合唱曲ってその歌った覚えはあるけど、そのタイトルまでなかなか出てこなかったりしますよね。
そうですね。
ただ世代によっても様々かと思うんですが、はい、合唱曲やっぱりその頃の思い出が蘇るっていう方も多いと思います。
いや涙するという方もいらっしゃるかもしれませんよ。
そうですよね、うん、そんな卒業式、切ない気持ち、次のステージに向かう前向きな気持ち、いろんな思いが入り混じっていたかと思いますが、中には甘酸っぱい思い出があるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
うん、
憧れの先輩からもらうもの、そう第二ボタンです。
あ、青春ですわ。
青春ですね、心臓に近い位置の第二ボタンをあげるなんていう風に言いますが、私通っていた中学校ではブレザーだったんですね、
うん、
第二ボタンちょっと考えてみてほしいんですけど、心臓というよりかは胃のあたりにあるんですね。
そうですね、
そうですね、はい、ちょっと上げるにはあれ、うん、ちょっとなっていうことで、うん、左胸に縫い付けていたプラスチック製の名札をあげたりもらったりなんていうのが中学時代はありました。
あ、そうですか。
そうなんです。私はですね、後輩に体操着をあげました。後輩にあの欲しいって言われまして。そうなんです。あの一個下の子たちでは、はい、体操着を先輩からもらうのが流行していたみたいで、男女関係なく私は女の子の後輩何人かから体操着が欲しいですと言われて、
家に行ったら何ですかこの2話のって書いた体操着って言われるわけですよ。
そうなんですよね。何でもらうんだろうって私はすごく不思議だったんですけど、欲しいって子が2人来たので、じゃあじゃんけんして上下別にあげるねって言ってあげました。当時の懐かしい思い出なんですが。
あら、そうですか。
そうなんです。学校によってもね、文化は様々だと思います。
はい、
その第二ボタンですね、あげるという文化は諸説あるんですが、第二次世界大戦から始まったと言われています、うんうん、学生服で戦地へ赴く若者が自分の形見として渡していたとされていまして、やっぱり重みを感じますよね。
もともと学生服というのは軍服から来たというふうに言われてますし、うん、
はい、
あのセーラー服はその水兵のあれから来たというふうに言われてますもんね、
はい、
うん、
ではなんで第二ボタンなのか第一ボタンじゃないのか、うん、ということなんですが、ま、第二ボタンの方がそれこそ心臓に近いということももちろんあるそうなんですが、第一ボタンを止めていないと上官から叱られるということで現実的な理由、目立ちにくい第二ボタンを選んでいたという説もありました。
貴様たるんだらっていうふうに、
そういうことなんです
ね、言われた可能性があるということですね。
そうなんです。第二ボタンの方がまだ目立ちづらいっていうこともあったようなんです。
あ、なるほどね。
今はですね、制服も多様化していますから、必ずしも第二ボタンを上げるということはないそうですね、
うん、
その代わりに今の若者に流行しているのが花束なんです。第二ボタンの代わりに花束を上げるというのが流行しているそうなんですよ。
おしゃれになりました
ね。なんだか素敵ですよね。上げる瞬間を動画や写真に収めて SNS にアップするというところまでがセットみたいです。
パッケージになってるんですか。
そうなんですよ。よくあの SNS で見かけるのは、うん、あの恋人彼氏から彼女にサプライズで花束をあげる、うん、なんていう動画を見ますし、中にいるあの強者は片思いの相手にも卒業式で花束をあげて告白するなんていう動画も見かけます。
より涙が溢れる結果とかになりませんか。
なかなかね、ちょっと分かりませんけどね。はい、けどまあ動画ではうまくいってることをやっぱり見るんですけど。
あ、そうですか。
なかなかうまくいかなかったのあげないかななんていう気持ちもしますが。
いや、まあ確かにそうですね。
そうなんです。なかなか時代を感じますよね。うん、さあ卒業新シーズンを迎えた3月、今日は卒業式の歴史、合唱第二ボタンについてお話ししてきました。私は卒業シーズンになると同級生やお世話になった先生のことを思い出す機会がいつもより増える気がします、うん、これを機に連絡を取ってみるというのもいいかもしれませんよね。そして今年卒業を迎える皆さん、そして迎えた皆さん、ご卒業おめでとうございます。夢いっぱいの新たな門出を応援しております。以上、2話のほのかのいっぺこトークでした。